新座金、新座金、新座金ストリーム。新座金、新座金、新座金ストリーム。
どうも、新座です。まあ、ここ3回ほどですね、夏の終わりスペシャルというか、夏スペシャルということで、笹山さんゲストに、お迎えしてですね、まあ、3回連続やったんですけれどもですね、まあ、今回はですね、笹山さんもいないということで、一人喋りにまた、戻ってきたわけですけれども、なんかお久しぶりな感じですけれどもですね、もうね、9月に入って、まあ、だいぶ夏も終わったなという感じがすごく個人的にあるなっていうのがあって、まあその昨日の晩あたりとかはすごい涼しかったんですよね。なんかめちゃくちゃもうなんか外に半袖で出たら寒いぐらい夜とか涼しくて、ね、まあ今日ね、あの9月7日日曜日ですけど、まあ昼間はまあ結構暑い。うん、暑い感じはしてるんですけど、まあでもなんかこう風はねちょっとこうひんやりしてきたかなっていう感じで、この季節の変わり目、まあ、必ずと言っていいほど体調を崩すんですけれども、でもこの感じが好きなんですよね。寝てる時にまあちょっとひんやりしてるじゃないですか。でも、まあ、気持ち的にそのまだその毛布とかももちろん出さないし、羽毛布団も出してないですよ。もうタオルケットのみなんですけど、まあ、寝るときはでも、なんていうかね、ちょっとこう、まだ暑い、気持ち的にその体的に暑いっていうのがあって、まあ、タオルケットとかももう全部着ずに、ね、ちょっとお腹周りぐらいにちょっとのしとくぐらいの感じで寝て、で朝方になったらめっちゃ寒くて、タオルケットにくるまって、暖を取る、このなんか感じがね、結構好きでね。毎回でも毎年これ、こういうことをやって体調崩すんですけど、なんか、なんすかね、やっぱり寒いなと思って、毛布じゃないや、タオルケットにくるまった時のその体がちょっと温まってきて気持ちよくなる感じみたいな、そういう行為が、好きなんですかね。だからなんかこう、その体感ってこういう時にしかなんかないというか、冬に入っ、完全に冬になっちゃうとそれはそれでまたね、もう乗っけから寒いっていうのはありますし、まあ、逆に冬明けての春ってなると、なんていうか逆に、その、寒いとこからちょっと朝方、ポカポカしてきて、日が当たってポカポカしてきて暑いな、みたいな。それではね、ちょっとちゃうんですよね。なんかこの、夏が終わって秋口に入ってきて、ちょっと、朝晩のその寒暖の差が結構ある、みたいな時が、こう、なんかすごい、自分の中で幸せを感じるというか、寝てる時のこのサブからの、もう、タオルケットをガッとかぶって、あったかいってなる感じが結構好きで、ただまあ、体調を、まあ、ほぼほぼ崩す。まあ、今んとこ崩してないですけど、多分おそらく、そろそろ崩すんじゃないかなっていう、感じですね。まあ、とはいえですね、まあまあ、ちょっと数日前まではちょっと気管支の方をちょっとやられてたんで、まあ体調もすでに崩しているといえば崩しているんですけれども、まあでもなんかこの季節の変わり目感みたいなのがなんとなくこう結構まあ好きだなってちょっとなんか普段はあんまり意識してないんですけど、そういうのに直面して、あなんか結構やっぱこういうの好きやな俺って思ったっていうところがありまして、まあそういう季節の変わり目ですけれどもですね、まあ9月に入って、まあ一発目の、新座金ストリーム始めていきたいと思います。関西発新座金がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、 シンザキンストリーム。はい、というわけで改めましてどうも新崎でございます。ということで新崎ストーリーム第163回放送でございますけれども、まあ2週ほど空いたのかな、2週間ほどですかね、空いて一人喋りということで、まあ3回連続ちょっとゲスト回ということでちょっとスペシャル的な放送でやってきたんですけれども、その間にですね、ありがたいことにまあお便りコメント、たくさんいただいておりますんで、ちょっとですね、そちらの方、どんどん読んでいきたいなと思っております。まず、こちら、ま、すべてが今回ですね、ツイッターの方でいただいておりますので、そちらの方をお読みしますけれども、こちらはですね、ペガさんからいただきました。こちらはツイッターのリプライで、いただいたんですけれども、そういえば、稲葉のタイカレーのスナック菓子タイプをミニストップで見かけましたよという情報を、いただきまして、ありがとうございます。で、続きまして、もう一つちょっと続けて読みますが、こちらはミョエモンさんからいただきました。ありがとうございます。最近コンビニで売ってる黒ごまソイラテという 500ml の紙パック飲料にドハマりしています。味は割と商品名から想像する通りですが、個人的におすすめです。ということで、こちらハッシュタグ新崎でいただきました。ありがとうございます。ということでですね、まあ、前にメールテーマでおすすめコンビニフード&ドリンクというテーマがあったんですけども、そのテーマをまあ掲げていた時はまあ全然来なかったんですけれども、まあもしかしたらそのまあみんなやっぱり教えたくないのかななんて思ってたんですけど、まあコーナーがメールテーマがなくなった瞬間にこうやっていただけるということで、まあこれも一つのこう時代の流れを感じるなと。こちらからなんかこう、ね、強制的に送ってよ、送ってよっていうよりかは、やっぱりこうやってね、まあ、好きに送ってよっていう状況になって、他の方が送りやすいっていうのがやっぱちょっとあるのかなっていうので、まあ、まあ、ね、今回送ってくださったんで、まあちょっとですね、買ってきました。まあ、以前ね、やってたメールテーマでの、説明の時もですね、皆さんおすすめのやつがあったらですね、ちょっと買ってきて、実食、実飲いたしますので、どうか送ってくださいということで言ってたんですけれども、まあ、今回もですね、ペガさんが教えてくれた、稲葉のタイカレーのスナック菓子タイプと、ミョエモンさんの、おすすめのコンビニで売ってる黒ごまソイラテというのをですね、今回買ってきて今ありますということでですね、ちょっとこちらの方、飲みたいと、飲んで食べたいと思うんですけれども、ですね、まず、この黒ごまソイラテっていうのはですね、紙パックの、500ml のやつですね。これね、コンビニで売ってるんですけど、 俺結構ね、何店舗か回って、やっと見つけたっていう感じで、なんかこう、あるコンビニとないコンビニが結構あるなっていう印象で、ちょっとまあ、マイナー飲料なのかなっていうところなんですけれども、LB という会社が出している黒ごまソイラテですが、ちょっと今ですね、要は収録用のドリンクを用意してなくてですね、これを飲まないと水分補給できないっていうところがちょっとあるんで、これちょっと早速ですね、ちょっと飲みたいんですけれども、セサミン入りということで、まあ結構健康な感じですけど、ちょっとコップに注ぎますけれども、これ、やっぱね、黒ごまじゃないですか。でソイラテって書いてますけど、コップに注ぐと、色味的にとても美味しくなさそう。これはね、コンビニでさ、ストローもらえるじゃないですか。だから、コンビニでパックにそのままストローを刺して飲む方がいいかもしれないっていう色味ですね。どちらかというと。匂いがね、ああ、でも、やっぱちょっと豆乳っぽい香りですね。で、ちょっとごまっぽい匂いもしますけど、まあ当たり前ですけどね。俺ね、でも一つこれ言っときたいのが、俺豆乳がそんな好きじゃなくて。だからね、これ大丈夫かな？ちょっと、あんまりね、豆乳にあんまりこう、美味しいなって感じた記憶がないんですよ。だからね、ちょっと、いけるかなと思いつつ、まあ、今回ちょっとおすすめということで、ちょっと、まあ、一度で、ちょっと飲んでみたいなと思いまして、ちょっと今からちょっと飲みますけれども、いただきます。あ、なんかめっちゃあっさりっすね。想像してたよりも、かなり飲みやすい。なんか、牛乳とか、そういったものってちょっと喉にまとわりつく感じあるんですよ。これすっごいサラサラしてて。で、あと、黒ごまの香りがですね、結構、豆乳独特の、なんていうか、香りというか、まあ、あえて言うと臭みというか、そういうところ調和してくれてて、なんやろね、そう、めちゃくちゃうまいというわけではないんだけど、でも、その、癖がなくて、すっげー飲みやすいので、甘さも結構控えめなんで、ごくごくいけるね、これは。結構。うん、これはね、美味しいですね。うん。普通に、なんか、コーヒー牛乳とかよりも、なんか普通にごくごくいけちゃう感じで、まあ、なんか、喉乾いたなっていう時にはすげえいい感じですね。で、しかも、ね、黒ごま入ってるし、豆乳入ってるし、すごい、健康志向な感じのドリンクですよね。まあ、癖がないゆえに結構ね、リピートしてしまうというか、リピートしやすい感じではあるのかなと思いますね。俺、だからその、さっきも言いましたけど、豆乳があんまり好きじゃないんですけど、これはね、結構、いけますね。うまいです。これやったら俺、結構ソイラテというか、豆乳系、いける気がするっていう感じですね。だからまあ、豆乳が苦手だなっていう方もですね、まあ、黒ごまソイラってこれやったら結構いけるんちゃうかなって思います。で、まあ、ちょっとこれを飲みながらということで、みほみほさんおすすめありがとうございます。まあね、味は割と商品名から想像する通りですがっていう書いてるんですが、まあ、想像する通りなんですけど、想像するよりもちょっとあっさりしてて飲みやすかったっていうのが結構個人的にびっくりな感じですけど、で、これをですね、ドリンクにしながらですね、今回お届けしますけれども、次にペガさんが、教えてくれた、ミニストップで売ってた、稲葉のタイカレーのスナック菓子タイプで、これをですね、今ちょっと買ってきたんですけど、2種類あって、まあこの新座金ストリームではですね、まあ常々ですね、特集というか、取り上げてきた稲葉のタイカレーの、缶詰ですね。で、これを、まあ、その、 うまいと言って言ってたんですけれども、これがなんとスナック菓子になったということで、稲葉とかばやの共同制作のやつで。これね、そうそう、ミニストップで売ってるっていうことで、最初ミニストップ限定なのかなと思ったんですけど、結構いろんなコンビニで売ってたりとか、スーパーでも売ってたりとかして、駄菓子コーナーに、最初だから普通のお菓子コーナーを見てたんですけど、なくて、で、あれ？おかしいなと思って、で、探してたらですね、なんとですね、駄菓子コーナーにあって、うまい棒とか、そっちのカテゴリーで。まあ、一袋ね、ちょっと、まあ、そんなに大きくなくて、一袋60円ぐらいで売ってるんですけど、非常に買いやすい値段で。ということで、まあ、今回ちょっと買ってきましたんですね。稲葉のタイカレー、スティックですね、の、チキンとタイカレー、イエロー味っていうのと、稲葉のタイカレー、スティック、ツナとタイカレー、グリーン味っていうのをですね、ちょっと買ってきましたね。ちょっとこれをですね、ちょっと実食したいなと思っております。まず、袋を開けます。まずこれイエローの方から。あ、すげえ。あのね、もう開けたら、もうすでに稲葉のタイカレーの、イエローの匂い。なんかね、ココナッツの風味があるやつ。ココナッツの風味がすごいする、香りが。結構漂ってきますけど、後ろもね、この商品は稲葉食品の、稲葉チキンとタイカレーイエローをイメージした商品ですと。稲葉食品監修のもとカレースパイスのピリッとした辛さが特徴のタイカレー、かっこイエローをサクサク食感のスナックで表現しましたってことで。まあ、中にはですね、ちょっとちっちゃめの、ね、スティック、まあ、普通のそのプリッツとかのやつをちょっとこう3等分したぐらいに落ちたのですね、スティックがちょっと太めのスティックが入ってますけど、そこに、パウダーがいっぱい振りかけられていて、っていう感じでございます。形状はね、でこれちょっと一つちょっと食べてみたいと思いますけれども、いただきます。ああ、なるほどね。そう、稲葉のタイカレーの缶詰の味をなかなかに表現しているなという感じはあります。で、まあ、なんかね、缶詰のやつの、その、美味しい、いい部分だけを抽出した感じというか、なんていうかな。カレー味でちょっとココナッツの風味があって、ちょっとスパイシーなところがあってっていうところをうまいこと抽出して、プレッツェルに振りかけたような感じの。で、プレッツェルがちょっと甘めでっていうところで。あ、でも、これは普通にね、なんていうかな、その、稲葉のタイカレーなのかと言われたら、まあなんか、稲葉のタイカレーかと言われると、まあ普通のタイカレー、ちょっとココナッツ風味のカレー味っていう感じの、イメージなんですけど、まあでもそっか、稲葉のタイカレーシリーズ、タイカレーの缶詰作ってるのが稲葉しかないでしょうから、まああるのかもしれないけど、代表的なところそうやから、まあ、非常に、再現率はそこそこ高いんじゃないかなと思うんですけど、まあこれ普通にね、なんていうかな、つまみとしてうまいですね。普通にこれは酒のあてとしてがいいかもしれない。結構後に辛みが結構残りますけど。でもなかなか、うん。うん。おいしいですね、これは。うん。イエローの方ですね。今食べましたけど、おいしいです。で、続いてですね、稲葉のタイカレースティックグリーンっていうのをね、ツナとタイカレーの方ですね、ちょっと食べますけど、さっきはちょっとココナッツの香りがすごかったですけど、今回はどうでしょうか。あ、今回もココナッツやな。まあ、そうだよね。そうだよね。あー、でも匂いはあんま変わんないね。でもなんか色はちょっと緑っぽい感じはするけど、じゃあちょっとこっちも食べてみたいと思います。あ、なるほど。こっちはね、すごい酸味があります。 後から来る酸味と、あの、結構こっちの方が残る辛さがすごいある。なんか、こっちの方が美味しいかも。うん。ああ、結構、なんていうかな。個人的には、あの、なんていうかね、そのイエローの方は、そのプレッツェルの甘みが、ちょっと勝ちすぎる感じがしているんですけど、この、グリーンの方、ツナとタイカレーグリーンの方は、そのプレッツェルの甘みが、うまいことその酸味とか辛味とかと中和されて、すごい、こっちの方がいいですね。ツナとタイカレーの方がうまいっすね。で、実際ね、これ缶詰やと、俺の中では、その、ツナとタイカレーよりも、チキンとタイカレーの方がやっぱうまいんですよ。なんかね、その、ツナがダイレクトに入っていることによって、ちょっとこう、魚感というか、があって、どっちかっつうと、その、個人的にはそのチキンの方が、味のまとまりっていうのはすごいいいなと思って、たんですけど、これがスナックにするとですね、まあこう不思議なもんで、なんか結局だからツナとかチキンとかそっちの方のテイストっていうのがこう消えてしまうがゆえに、多分このグリーンの方がうまいっていう方向になるんでしょうね。で、あとね、前にお便りもらってたんですけど、グリーンの方が辛さの順番なんですけど、あれ多分、俺言ったかな、イエロー、グリーン、レッドって言ったような気しますけど、まあ、それで多分間違いない。多分、グリーンはね、今日、改めてちょっと昼にね、缶詰の方食べたんですけど、辛かった。すっげえ。辛いし、やっぱりね、その、イエローの方と、タイカレーとはいえですね、イエローと、そのグリーンっていうのは全然こう、やっぱ質感が違うからね、シャバシャバなんですよね。グリーンの方が。だからご飯にぶっかけて食う方は、やっぱイエローの方がうまかったけど、辛さとしてはグリーンの上で、でも、好みとしては、やっぱイエローがおすすめかなっていう感じなんですけどね。でもこれは、結構ね、ピリッとしててね、これ酒のあてにとても合うような感じですね。まあ、美味しいです。個人的には、グリーンをおすすめするかな。酸っぱいのとかがあんまり好きじゃなかったりとか、辛味とかが、多分、イエローの方が、ちょっと甘みがあるので、まあ、辛いのが苦手という人はイエローの方がいいと思うんですけど、多分、個人的にうまいって思えるのは、グリーンかなっていう感じがするので、ぜひとも、まあ、タイカレーファンの方はですね、買ってみてはいかがかと思います。で、この、あ、でもこれあれやな。ソイラテに合うな。この組み合わせ結構ありですな。今ね、ちょっとこう、ほら、タイカレーのスティックを食べて、ソイラテを飲んだんですけど、こう、なんていうかな、インドとかで、ラッシー、辛い料理の時に、ラッシーっていうね、飲み物、ヨーグルト飲料みたいなのを飲むと、その辛さが中和されて、みたいなのがあるんですけど、それのラッシー効果につながるような、そのソイラテはね、変にまとわりつかず、甘すぎもなく、で、うまいこと、その、スティックの、タイカレースティックの辛さを中和してくれる感じで、これ、意外とこの組み合わせありやね。今回でも良かったかもしれない。だから、ペガさんとミョエモンさんがね、こう、同時におすすめしてくれて、で、同時に食べましたけど、この組み合わせありやね。この組み合わせが結構、個人的にいけてると思います。なのでね、これコンビニでどっちも買えますんで、まあ、黒ごまソイラテ、LB の、黒ごまソイラテとですね、稲葉のタイカレースティック。まあ、この組み合わせぜひともですね、ちょっと、まあ、皆さん良ければ食べてみていただければと思いますということで、まあ、美味しかったです。ありがとうございます。まあ、この二つの組み合わせっていうのは結構黄金なのかもしれないですね。ということで、ありがとうございました。 そんなわけでですね、もうかなりここの段でかなり長いこと喋ってしまいまして、ちょっと、読める限りちょっと読んでいきますけれども、まあ、できる限り30分で終わろうかなと思ってますんで、ということで、お便り、続き読みますけれども、こちらはですね、エニグマさんからいただきました。ハッシュタグ新崎っていうね、新しいハッシュタグが、生まれましたけれども、ハッシュタグカタカナで新崎っていうね、ので新崎ストリームメールフォームっていうことで、まあ皆さんにですね、メールフォームを紹介してくださってるんですけれどもですね、まあメールフォームが変わりましたよっていうのをね、番組の方で言ってたんで、まあこんなんなってんねんでっていうことをお伝えしていただいたということでありがとうございます。まあちなみに、まあ今はですね、新崎ストリームメールフォーム、番組へのご意見、ご感想、お悩み相談などなど何でもお待ちしておりますというざっくりした内容で、ラジオネーム、件名、内容ということで、ありまして。で、あと、添付ファイルっていうね、添付ファイルという新しい項目ができました。ちなみにこれ、1メガバイトまでという添付ファイル。今日日、なかなかこう、1メガバイトっていうものを、がないよね。今日なかなか画像ファイルとかでも1メガバイトってないから、結局テキストファイルとかになってくるのかもしれないですけど、テキストファイルやったらもうそれはお便りの内容で送ったらええやんけって話になるんで、結局多分これは使う価値のないものだと思うんですけれども、まあもし使える方がいらっしゃったらですね、まあ何か添付ファイルで添付していただければと思いますけれどもですね、そんなわけでエニグマさん紹介ありがとうございます。ということで続きまして、こちらはモケモケさんからですね、こちらですね、ハッシュタグ等、ついてないんですけれども、ちょっとお取り上げさせていただきます。通勤中の車内 BGM に新崎ストリーム聞いてたらツイッター読まれててびっくりということでね、まあそらねびっくりするよね。まあ別にね、番組に当ててもないのに、勝手に読んで、どういうことやと、いうことですね。びっくりしたと、いうことですね。まあちょっとまあ、もう番組へのね、こう、コメントとかをこう、つぶやいてくれてるのはとても嬉しいので、勝手にちょっと取り上げさせてしま、取り上げてしまいましてですね。まあもし、ご迷惑であればちょっと申し訳ないんですけれどもですね。でもですね、まあ通勤中の車内 BGM にね、聞いてくださってるということでありがとうございます。まあ、ね、運転中にね、いきなり読まれてびっくりされたと思うんですけれどもですね。まあ、今後ともですね、まあ安全運転で、通勤中、楽しんでいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。続きましてこちらは、沢田信也さんからいただきました。新座金の影響でスカイリム欲しくなってるということで、まあね、僕もね、スカイリムというゲームをですね、まあ、ここ最近ずっとハマっててですね、まあ、番組でもお話したんですけれども、沢田さんがですね、もうついに欲しくなってるということで、まあでもね、これね、いや、本当にね、面白いんですよ、すごい。本当に何でもできるし、本当にだから泥棒になったりとか暗殺者になったりとか、はたまたもう完全に勇者になったりとか、あと吸血鬼になったりとか、いろんなことができるわけですけど、ただね、いろんなことができすぎるがゆえにね、実感が足りないのよ、これ。もう本当にこのゲームにおいてはもう時間泥棒、時間泥棒のゲームという、のがもうふさわしいというぐらいもう実感が足りなくて、だから俺もね、最近スカイリム、ちょっとやめてるんですよ。というのも、やりすぎてしまうというか、ちょっとやろうという気になれなくて、ただまとまった時間があったら、もう下手したら一日中やってしまうっていうぐらい、本当に時間泥棒なゲームなんで、本当に、例えばもうこれが3連休とかで1日まあ別にゲームでも、思いっきり潰してもいいわっていうような、感じだったらまあスカイリムやろうかなと思うんですけど、なかなかね、平日とかにね、ちょろちょろやるっていうゲームではなかなかなかったりするので、まあ本当に面白いんですけど、なかなかこう、やるタイミングがね、難しいですね。まあ欲しくなってるということで、まあ、ね、影響ということで、まあね、多方面に影響を与えている新崎ストリームですけれど、主に、 食品系でね、最近はですね、いろんなブームがね、巻き起こっているわけですけれどもですね、まあ、ゲームの方もですね、まあ、良ければ、まあ、スカイリムもですね、まあ、ちょっとがっつりやり込みたいなっていう人は、ぜひともやってみてはいかがかなと思いますね。続きまして、こちらは、次さんからいただきました。ありがとうございます。近所のスーパーで稲葉のタイカレーセールしてた。しかも今まで探しても見つからなかったチキンとタイカレーグリーンが、これは本格的に来てるわーということで、いただきました。ありがとうございます。なるほど、近所のスーパーでついにね、稲葉のタイカレーセールが、あったということで。まあ、最近ね、結構本当にどこでも、もう本当に見かけるようになりましてですね。まあ、もうかなり来てるなと、本格的にね、来てるなと思いますけどもね。で、しかもね、今まで探しても見つからなかったチキンとタイカレーグリーンが、売ってたということですね。まあ、僕も今日の昼はですね、チキンとタイカレー、チキンとタイカレーグリーンか。俺今回、今日あれやな、ツナとタイカレーグリーンやな。あ、そうか。チキンとタイカレーはレアかもしんない。うちの近所もね、ツナとタイカレーだったんですよね、売ってたのが。あ、なるほど。チキンとタイカレーか。俺食ったことある、一回食ったことあるんですけど、あ、確かになかなか売ってないかもしれない。これは、あ、そっかそっか。だ、結構レアなやつ売り出したんですね。いや、これはちょっと来てますな。これはなかなか、うちの近所も置いてくれへんかな、チキンとタイカレーグリーン。多分ね、グリーンのやつについては多分チキンの方が絶対うまいんですよ。ツナより。で、多分イエローに関しても、まあ、チキン、多分ツナはないのかな、イエローはな。でも、これはなかなかいいですね。チキンとタイカレーグリーンは多分、かなりうまいと思いますんで。ちょっとね、なんか辛味が強いですね。やっぱ俺も改めて今日食べたけど、辛味が強かったイメージありますけど、これは本格的に来てるわ、ということでね。いやー、来てますね。間違いなく。まあ、チキンとタイカレーシリーズ、ツナとタイカレーシリーズ。来てるんですけど、これもう一つね、ちょっとね、お伝えしときたいというか、おすすめしたいのが、稲葉の、タイカレーシリーズ、タイカレーシリーズ、カレーじゃないんだけど、鶏そぼろとバジルっていうのがあるんですよ。缶詰で。で、この鶏そぼろとバジルっていうのが、実は俺の中で結構今一番うまいんですよ。で、他にもね、いろいろ出てて、今回、いろいろ買ったのが、チキンとインドカレーっていうのも、あってね、これバターチキンのカレーなんですけど、これはちょっとね、甘みが強いカレーなんで、まあ、辛いのが苦手な人は結構いけるかなと思うんですけど、ちょっとドロッとしたカレーですね。ただね、この鶏そぼろとバジルっていうのはね、これがね、うまいんですよ。鶏そぼろと、要はバジルの風味が入った、まあ、ちょっとスパイシーなそぼろですね。それをですね、ご飯にかけて食ったら、まあ、要はタイの、ガパオライスっていう、まあ、料理がありますけど、まあ、それの味ですわね。ガパオライスの味。で、そこに、まあ、目玉焼きとか、ちょっと、まあ、お野菜とか、ロコモコみたいな感じで、食べるのが多分本場流なんでしょうけど、まあ、普通にこの鶏そぼろとバジルだけで全然ね、うまいんで、ぜひともですね、これちょっと、もう、とりあえず、タイカレー、を押してきましたけど、まあ、次、多分、鶏そぼろとバジルが来ると思うんで、これぜひとも、食べてみてください。ということで、次さんありがとうございます。ということで、続きまして、こちらは、松さんからいただきました。ありがとうございます。スリブレのイベントで、近畿の美少っていうのを今やってて、イベントの煽り文、イラストが、人対金の総力戦が始まろうとしている。逃げて、新崎さん逃げてということで、いただきました。ありがとうございます。スリブレっていうのは、多分なんかこう、スマホのゲームかなんかなんでしょうかね。ちょっとあんまり、最近ちょっとね、スマホのゲームあんまりやってないんですよね。わからないんですけど、まあそういう、まあ、スマホのゲームだとかだとね、結構定期的にイベントとかやってますけど、その中で、近畿の美少っていうことで、金にね、 まあ、最近の金ですね、に、忌まわしいとか言って、の美少っていうのがやってて、イベントの煽り文がラスト、人対金の総力戦が始まろうとしているということでね、逃げて、新崎さん逃げてっていうことなんですけどもね、まあね、でも、金は負けませんから、大丈夫です。あ、僕はもう逃げも隠れもしません。もう、かかってこいよと、出てこいよと、出てこいよ。っていうね、まあ、高田さんばりの、煽りを、僕もね、イベントが煽ってるならこっちも煽ってやろうじゃないかと、いうことでね、出てこいよっていう形でね、お待ちしてます。人をお待ちしてます。人を待ち受けてますよ、こちらは。ということで。なるほどね。でもまあ、これを見て思ったのは、新座金来とるなと新座金来とるなというところはちょっとありますね。まあスリブレも確実にスリブレの中の誰か聞いとるなというふうに思いました。今回のイベントを企画したいと多分聞いとるなというところはありますね。ということでありがとうございます。ということで続きましてこちらはスイタンさんからいただきました。ジャガビーバジルソルト味を買おうと思ってコンビニに行ったけどなかったので仕方なくトマトサルサ味を買いました。家に帰ってネットで調べてみたらバジルソルト味はもうないみたいですね。トマトサルサ味は美味しいですがどの辺がサルサなのかわかりませんということで、ありがとうございます。あ、そうなの？ジャガビーバジルソルト味でもね、近所っていうかまあ、にはね、まだまだあったんですよ、バジルソルト味が。だから、まだ売ってるんじゃないかなと思ったんだけどね、トマトサルタって言って、トマトサルサ味を買ったという、なかったんだね。で、かえってネットで調べたらバジルソルト味はもうないっていうことだ。やっぱそういう期間限定的なやつなんですかね。そういう、まあ、季節的な、季節でちょっとフレーバー変えるみたいな感じなんですかね。マジか。ジャガビーバジルソルト味はもうないんですかね。しかも、トマトサルサ味ちょっと苦手かもしれないですね。ちょっと言うのが。トマトサルサ味は美味しいですが、どの辺がサルサなのかわかりませんということで、もうあかんやん。もうトマトやん、それ。ジャガビートマトやん、それ、もう。どの辺がサルサなのかわかりませんっていう。そうか。だからバジルソルトにしときゃいいのにね。売ってないのかな。でも、そうか。いやもう売ってないのかな。これ、ジャガビーなーバジルソルトでいいと思うねんけどなトマトサルサ味は、まあ、美味しいんだね。美味しいのはまあいいですわね。でも、どの辺がサルサなのかわからないということで、まあ、ジャガビー、まあ、トマト、半々味みたいな感じになっちゃってるんでね。そういうことで。まあでも、まあね、で、こういう、だから期間限定ものみたいなのもあるんでね、まあそういったとこはね、また再販してくれたらいいけど、再販なかなかしないことが多いんでね、まあその辺がちょっと、まあ、あまりのね、人気でね、復刻してくれたらいいんですけれどもね、昔ね、スタバでね、ニューヨークチーズケーキっていうのが売ってて、今はもう売ってるんですけど、それがね、一時ね、なくなったんですよ。そのスタバから姿を忽然と消してしまったという時があって、俺アンケート書いたからね、もうすごい好きだったんですよ、ニューヨークチーズケーキ。ちょっと、すっごい濃厚なチーズケーキなんですけど、ちょっとスタバのニューヨークチーズケーキ食べにね、ニューヨークチーズケーキが食べたいと思ってスタバに行ってたわけですから、で、ないってなって、で、コーヒーだけ飲んで帰るみたいなことがあったんで、ちょっと何回もそのニューヨークチーズケーキが食べたいと思って行ったんですけど、なくて、どうしても食べたいんですと。だから、ぜひとも再販していただけないでしょうかって、送ったんですけど、まあ、その願いが届いたのか、ただ単にちょっとしばらく売ってなかっただけなのかわからないんですけど、再販しましてね。で、それがちょっとすっげえ嬉しかって、いや、まあ、言ってみるもんだなと思ったんですけど、もしね、ジャガビーバジルソルト味が、忽然と姿を消して、まだ近所には売ってるんだけど、もしなくなったらもうこれはちょっとファミマにね、言いに行った方がいいかもしれないですね。これはね、アンケート送った方がいいかもしれないですね。ということで、シーデさんありがとうございます。まあ、ちょっとトマトサルサ味もですね、またちょっと食べてみたいなと思ってます。ということで、続きまして、 こちらは沢田信也さんからいただきました。スカイリム注文したということでね。あ、注文したんや。気になってた沢田さんはついに注文してしまいましたね。ということで、どうなんでしょうかね。沢田さんは、時間泥棒的にも、時間を奪われているのかどうか、気になるところですけれども、続きまして、ウィリアムさん。金座新に、矢を出てるということでね、金座新に矢を出てる。まあこれね、160回の放送ですね、の、回に、笹山さんが出てくれた時にですね、まあ、矢王と、笹山さんは夜の王だということで紹介しましたけども、矢を出てるということでね、テンション上がっておられますけれどもですね、まあ、そうですね、続いてもウィリアムさんからいただいてるんですが、これもちょっと読みましょう。笹山さんと一緒だと新崎さんなぜこんなにもグダグダになるのか、研究して論文にまとめてみたいが、そんなことをしている暇はないということでね。まあまあね、ズワッとね、そんなことをしている暇はないというね。まあ多分そんなことをしなくていいと思う。多分ね、もっと大事なことがあると思う。でもね、そう、笹山さんと一緒だと新崎さんなぜこんなにもグダグダになるのかっていうことなんですけど、まあその野王の力なのでしょうね。やっぱこれは夜の王の能力なのかなっていうところはありますけどね。って言ったらまあ、ちゃんと言っとくと、まあ、笹山さんと一緒にやってる LOT とかもそうなんですけど、まあ結局、あっちが素ですよ。やっぱり。僕の中では、どう考えても笹山さんとやってる時のが圧倒的に素なんですよ。だからまあ、グダグダな方が僕素なんですよね。ただこれ、一人喋りやってるとさ、グダグダになれないじゃないですか。まあ変な話、グダグダになったらもう、なんか一人だったら収集がつかないというかね。いやまあ、グダグダになってないっていうことを、まあ、なんていうかな、笹山さんと一緒にやってる時よりも僕はグダグダになってないという、まあそういう相対的なとこで見て、マシンザキンストリームの一人喋りの時は、まあグダグダになってないと、いう判断ですけど、まあもしかしたら、まあどっちもグダグダやでっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、その、まあご意見はまあちょっと一つ置いといて、まあちょっと無視しまして、そう思われてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、ただまあ、一人やってるとね、これやっぱり、同じようにはね、やっぱ、ちょっと出れないですよね。やっぱこう、一人でやってて聞いてもらうっていうところで、ちょっとあんまりね、なんか、ぐだぐだになってるとですね、まあ、成り立たないとこがあるんで、まあどうしてもそこはちょっとしっかりせざるを得ないというか、部分はあるんですけど、別にこう、それが悪いことではなく、まあ、これは一人喋りやってたら、まあ、しょうがないことなんでしょうけど、ただ、まあ、どちらかでは、もう、ほんまの、まあ、ほんまのっていうのも、ま、変な言い方ですけど、どっちが、どうなんだっていう話になったら、まあ、そら、笹山さんとやってる時の方が、やっぱり素、だからもう素になるのよね。なんかもう、もう、多分、極限に素になってる状態っていう、まあ、極限に素になってる状態やけど、まあ、収録で出せるレベルの、まあ、素っていう感じのとこになってる。し、たまに収録を忘れてる時もあるし、みたいなとこで、まあ、よりナチュラルな感じになってるわけですね。まあ、研究して論文にまとめてみたいが、そんなことしてる暇はない。まあ、これ数分間で、まあ、喋りで言うと数分間でね、もう、解決というかね、まとめてしまえることなので、まあ、そんなにまあ、詳しく話せばね、まあ、もしかしたらもうちょっと長くなるかもしれませんけど、1時間ぐらい喋れるかもしれませんけれども、まあ、端的に言うとそういうことなんで、まあだからね、まあ、個人的にはまあそのやっぱ一人でやるとなんていうかもう喋相手のなんかこうリアクションとか相手の話してる時の間みたいなのがないからひたすら喋っていかないといけないっていうところでまあちょっとグダグダにはなって慣れないスイッチみたいなのがどうしても入っているかもしれないですね。ということで、まあ、なぜこんなにもグダグダになるのかっていう。まあ、個人的にはね、結構まあ、いいことなのかわからない。まあ、聞いてる人がどうなのかわかんない部分あるけど、もう個人的には結構楽しいですね。楽しんでやってる時間というかね、いい意味で、 なんかまあ、あの、気を抜く部分もあり、いい意味でこう、なんていうか、まあ、いい意味で、いい意味でって言ったら、いい意味でって言えば何でも許されると思うなよというところあるんですけど、ちょっとそういうラテ飲みますけど。まあ、こういうとこやね。だから、その今ちょっと変銀見えたよね。あの、グダグダの。あの、なぜそこでソイラテを飲むのかっていうとこね。まあ、あの、まあ、ぜひともね、まあ、暇はないでしょうけど、まあ、で、やる必要もないんですけど、まあ、良ければ、まあ、あの、まあ、論文にまとめていただければ、いいかなと思います。で、それ僕は、あの、赤ペンで添削しますんで、ぜひとも送ってくださいということで。ウィリアムさん、ありがとうございます。続きましてこちらは沢田信也さんからいただきました。スカイリムコータがキャラメイクで30分悩み決めかねて終わった、まだ何も始まっていないということで沢田さんそういうとこあるよね。沢田さん前もあの狭くて浅いやつらという番組やってはりますけど、そこでまあキャラメイクで結構時間かかってみたいな、結局本編始まるまでにだいぶかかるみたいなこと言ってましたけど、いや、ま、スカイリムもね、結構その、いろいろ作れるんですよ。ただ、なんて言うんかな、例えばイケメンを作ろうと思っても、ちょっと洋ゲー、海外のゲームなんで、イケメンという概念がないんですよ。やっぱ分かんない。その、美的感覚はちょっと違うだけなのかもしれないけど、海外の人からしたらイケメンなのかもしれないけど、作れないんですよね。基本的に男前っていうのは。どうしてもなんかちょっとおっさんだったりとか、ちょっとなんか、なんて言うかな、理想とする顔じゃないみたいなね。なんか要は、ファイナルファンタジーとかのキャラクターとか、ドラクエのキャラクターとか、そういう感じの、似せた感じとか、アニメのキャラに似せた感じとかできないんですよ。だから、それはもうしゃあないというかね、諦めるしかない部分はあるんですけど、まだ何も始まってないということでね、30分悩んでね、決めかねて終わったという。だから決まってもないからね、とりあえず沢田さんに、おすすめしておきたいのは、アルゴニアンで作ってみてはいかがでしょうかということでね、これだけちょっと言っておきたいと思います。まあ、スカイリムやってない人には全くわからないと思いますけど、アルゴニアン。キーワードはアルゴニアンです。ネクスト、スカイリムズヒント、アルゴニアンですね。これ多分アルゴニアンやったらまああまり迷うこともないかなっていうね。さすがだから、あれでしょ、人間のルックスで悩んでるからでしょ。だから、人間じゃないルックスもあるんだよね。だから、説明すると。だから、カジートとかね、アルゴニアンとかね、まあ、トカゲとか猫なんですけど、そういうのにしたらね、あんまりこう、ね、もうもはやもう自分の知りうる理想の顔みたいなのがないから、まあ、結構いい感じにできるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひとも、カジートもしくはアルゴニアンでやってみてはいかがでしょうかということで。ありがとうございます。ということで、続きまして、こちらは、ちょっとお名前なしで読みますけど、最近全く聞けてなくて、たまりにたまっているいくつものポッドキャスト、おとといなんとなく一つだけ気まぐれで聞いた、そのおかげで昨日は頭の中でずっとセミヤマさん、なぜあれを聞いてしまったんだろうということでね、ね、陰謀ですよ、これは。まあ、なかなか聞いてなくて、なんとなく気まぐれで聞いたやつが、セミヤマさんということでね。まあ、これは陰謀です。セミの陰謀ですね。これはもう完全に来てますわ。セミの鳴き声はもうね、遠く彼方にちょっと、もう今はなくなってしまいましたけれども、もうね、あんまり聞こえなくなってしまいましたけれども、ただ、皆様のね、まだ、近くにはですね、まだそのセミがですね、陰謀を抱えて待っているかもしれない。気をつけるんだということでね。なんやねん、これは。でもね、まあ、多分、これを選んで聞くということは完全に多分陰謀論が、これは陰謀論で片付けられると思いますんで、気をつけてくださいね。ということで、ありがとうございます。ということで、続きましてこちらは、ウィリアムさんからいただきました。キンスト聞きながら出勤。こっち、過去関東は、ここ数日はめっきり涼しくなってしまったので、今更夏スペシャルとかセミの鳴き声聞かされるとかされてもなぁ、ということでいただきました。いや、でもね、これはね、思い出してよっていうことよね。夏をね、あの夏を思い出してよと。暑くて、ね、暑さにむせ返るような中、ね、 必死に何かを追いかけたあの夏を思い出してよっていうことなんで、もうウィリアムさん思い出してくださいよ。涼しくなってもね、セミの、だから今年のね、あの、金曜夏スペシャルを聞くとですね、いつでも思い出せるので、思い出してよということで、リメンバーセミということで、ウィリアムさんありがとうございます。続きまして、こちらはウィリアムさん。続きまして、引き続きですね。今回もセミヤマさんがゲスト、いっそセミヤマンストリームに改名したらどうでしょうということなんですけれども、3回だけなんでね、夏スペシャルで出ていただきましたけれども、基本的には、セミヤマさんはでも1回だけです。あれはセミの陰謀で、セミに変えられてしまった。ね、セミにさらわれてしまったので、だからセミヤマンストリームになったらずっとセミの音を聞くことになるわけでしょ？嫌やし。うるさいし。話集中できひんからね。放送中でもあったでしょ？なんか だいぶ俺が集中力が削がれてる感じが。だから解明はしないです。セミヤマンストリーム。セミヤマンストリームってなったらもうこれ完全俺関係なくなるからね。ということでありがとうございます。続きまして、こちらペガさんからいただきました。新崎さんが新崎ストリームで屋根裏部屋の CM を流してくれています。これはもう相撲を取るしかない。続きましてペガさん、ハウ新崎ストリ新崎ストリームってすみません新崎さんということでね、一言言うとくけどね、ペガさん一言言うとくけどね、言うよ、悪いけど言わしてもらうよ今回は、ペガさんね、言わしてもらうよ。なんかいきなり怒りのボルテージ上がって、なんやこいつみたいになってると思うけど、言わしてもらうよ。ええよ。っていうことでね。いや、違うな。テイク2行こうかな。これカットしないんですよ。テイク2ちょっとやりますけど、ペガさん。悪いけど、今回ばっかりはもうちょっと聞き逃せないっすわ。ちょっとほんまにありえないっすわ。ペガさん。これだけはっきり言わしといてもらいますけどね。いいですか、ペガさん。ねえ。僕とペガさんの関係性あると思いますけど、そんなことはすべて無視して言わしてもらいますけどね。相撲やろうや。こっちやな。こっちやな。こっちやな。こっちなのかどうかわからないですけど。こっちだと思う。っていうことで、ペガさんありがとうございます。屋根裏部屋の CM ね。ちょこちょこ流させていただいておりますんで、よければペガの屋根裏部屋も、聞いてみてくださいということで、続きましてこちらはナコタクさんからいただきました。ありがとうございます。子供に漫画海町ダイアリーを勧めたら面白いとハマってくれましたということで、ありがとうございます。おー、海町ダイアリー勧めたんですね。で、子供さんがそのおいくつの方なんですかね。結構海町ダイアリーはその子供でもハマれるのかね。あ、でもそうか。あれね、海町ダイアリー、いや、前にね、新崎インストリームでも紹介した海町ダイアリーって漫画なんですけど、漫画大賞っていうのを取った、吉田明美さんという方の、漫画なんですけれども、鎌倉の町で、三姉妹プラス、血のつながってないけれども、同居している妹ですね。血がつながってないことはないか。イボ兄弟ですかね。イボ姉妹ですかね。っていう、その4人がですね、同居している、ですけれども、その鎌倉の町で、その4人が住んで、4人を中心に、いろんな、人間関係があるわけですよ。例えばですけれども、近所のね、おばさんが、亡くなられてとかって、そういうことがあったりとかして、で、長女は実は、長女はその看護師さんをやってて、で、次女が銀行員をやっているわけですけれども、その、財産分与の方とか、そのおばさんの財産分与の方とかで、銀行の、で働いてる次女が、その、ね、いろいろ、そっちの側面からいろんなことを、見たりとか。で、要は最後、その、ね、見取る形になった、その看護師の、長女の方からの側面からのいろんな感情だったりとか、いろんなその、なんていうかね、人を、 がたくさん出てくるんですけど、その人のその感情の揺れ動きみたいなことをすごくこう、言葉にしてるのがとてもうまいなと思って、なんかこう、なんていうかな、うまくは説明できない部分はありますけど、一つ僕はすごい好きなのは、登場人物すべてがね、好きになれるんですよね。なんかこう、腹立つなって思う部分とかもあるし、なんかなんやねんこいつって思う部分もあるんですけど、やっぱりなんかその根底の人間臭さみたいなところが、その、例えば、完全に悪くもない。ね、なんか、普段はちょっとそっけない態度をしている、まあ、喫茶店のマスターのおっちゃんとかも、実はその人情が熱い人だったりとか、そういった側面があったりとか、まあ、まあね、その、いろんな部分が、その、いろんな人と関わっていくことによって、その人の側面みたいなのがこう見え隠れしたりとかするところで、あ、この人意外といい人やったやなとか、実はこの人すごい、考えてたんやなとかって思ったりとか、そういうところにすごくこう、感情移入とかしたりとかして、まあその、なんか、登場人物にとてもなんかこう愛着が湧くというか、そういう漫画なんですよね。で、まあ、これはすごくいい漫画だなと思ってるんですけど、で、子供が見ても面白いのかなって今ちょっと思ったんですけど、確かにでもその、その、中学生の、まあ要は、一番末っ子のその、鈴っていう子は中学生なんですよね。で、そこで、まあ、サッカーをやってて、みたいな、そのサッカー部のその子らと、まあ、その、まあ、いろんな恋愛模様があったりとか、エースがその、もうサッカーができなくなってしまったりとか、まあ、そういう中でですね、まあ、いろいろ心の揺れ動きがあるんですけれども、まあ、そういう目線から見て、その、もう面白いですかね。なんか、結局、大人の世界ってわからない部分があると思うんですよ。中学生の目線からすると。でもそういうとこも、ちゃんとその目線なんですよね。その、鈴の目線からしたら、その大人が、その、考えていることっていうのが、いまいちわからなかったりするけれども、なんとなく、その、子供の感覚で、感づいたりとか、そういった部分があって、みたいなことが、多分その、僕らがその中学の頃とかでもそういう感じやったんやろなって、大人が、なんかこう難しい話をしている、いまいちわからないけれども、なんか、でもなんかその大事なことを話してるんだろうなっていう、なんとなく感じ、格でわかるとか、そういう目線ってあるんだろうなと思うんで、結構その、鈴とか、その、方の中学生の立場の、その、まあなんか、立場で感情移入してみるってなったら、それはそれで面白いんだろうなって。で僕はね、やっぱどうしてもね、その大人側の目線に、寄っていってしまうんですけど、でもやっぱりね、その中学の頃ってやっぱり、大人の気持ちは分かんなかったなとか、うん、でもその中で自分は必死になんかいろいろ考えてもがいてたよなとか、そういうことを考えたりもするので、まあ確かにその、面白いとハマって、でも面白いとハマ、まあなんかその、なんていうかね、別にこれは悪い意味じゃなくて、短絡的に面白いっていうような、その、まあ、ちょっとギャグ要素ももちろん、ちょいちょいそのセリフ回しとかがそこ面白かったりするんですけど、なんていうかね、その、すごい、こう、シンプルに笑えるとか、シンプルになんかこう、楽しいっていう感じではないのかもしれないけれども、それでもこう、面白いってハマってくれたっていうのは、なんか多分、なんかそういう部分でシンパシーを感じる部分があったのかもしれないですね。登場人物にね。いや、でもいいですね。嬉しいですね。なんか、結構そういう子供とかが見ても大丈夫とか面白いって思えるんだなぁなんて思うとすごい、いいなと思いました。まあ、海町ダイアリーぜひともですね。まあ、今、6巻かな、が最新巻かな、まあ、出てるんで、まあ、年に1回ぐらいしか出ないんで、これ本当になかなか気の長い話なんで、まだ完結してないんですけど、まあ、良ければぜひとも、見てみていただければと思いますということで、ナグタクさんありがとうございます。続きましてこちらモケモケさんからいただきました。 ジャガビーも美味しかったし、新崎さんにはもっといろんな美味しいものを勧めてほしいということで、いただきました。まあ、ということでですね、ちょっといろいろとですね、まあおすすめ、まあこれすごい嬉しいコメントで、まあいろんな美味しいものを勧めてほしいということで、まあ、今回はそのね、リスナーさんからですね、おすすめいただいた黒ごまソイラテと、稲葉の、タイカレースティックですね、ちょっとおすすめさせてもらいましたというか食べましたけれども、ですね、まあ、今回まあこうやってコメントもいただいてすごい嬉しいコメントだったので、ちょっと一つですね、おすすめしようかなと思うんですけど、おすすめというかなんというかすごい美味しかったなっていうのが、ね、宅配寿司の銀の皿っていう寿司があるんですけど、まあもしかしたら結構食べてはる、まあ CM とかも結構やってるんでね、食べてる人もいると思うんですけど、俺ね、寿司の宅配っていうのは絶対に、なんていうか、美味しくないっていう勝手に決めつけてたんですよ。まあ、これは勝手に偏見で、まあ、なんていうか、もう本当は自分の勝手な思い込みなんですけど、宅配寿司か微妙やなーと思ってて、いつもチラシが入ってたんですよ。でも、まあ、ちょっと食べてみようと。なんか割引チケットみたいなのもついてて、ちょっと安くで買えるっていうのがあって、ちょっと食べてみようかなと思って、買ってみたんですよ。で、要は宅配でお届けしてくれるんですけど、で、食べたらですね、いや、ま、これがね、思いのほかね、美味しいというか、まあ、ちょっとね、宅配寿司なんですけど、その、回転寿司、その、要は、スシローとか、くら寿司とか、かっぱ寿司とか、まあ、そういったところの回転寿司に比べると、だいぶお高いというか、割高なんですけど、ただ、ちょっとね、正直、うまいですよ。なんかね、俺、その、寿司の生臭いのがダメでというとこがあって、なので結構その、足の速いそのハマチだったりとか、その、ブリじゃないや、カンパチとか、まあそういう、まあ青魚系というか、まあサンマとかもそうですけど、まあサンマとかはあんまり寿司で、まあ宅配寿司はないけれどね。そのハマチとかは結構その、本当に、鮮度が落ちると、もう本当に生臭さが半端なくなってですね、僕結構生臭センサー、生臭センサーって自分で呼んでるんですけど、生臭センサーが半端ないんで、もうほんまにダメなんですよ。だから、もうだからちょっと時間が経ってしまったりとかすると、もうちょっともう受け付けなくなったりするんですけど、ただね、銀の皿は、ちょっと、まあ、これよくできてるなと思ったのは、多分ちょっと昆布とかで締めてるんですよ。多分、おそらくなんですけど。なんかちょっとね、ちょっと出汁っぽい、風味がちょっとした気はしたんで、おそらくなんだけど、そのハマチとかも昆布とかちょっと締めてると思うんだよね。で、それがね、すごく美味しかったんですよね。僕の中で。で、他のネタについても、その、まあ、要は、サーモンとか、マグロとかもそうだし、イカとかタコとかも、もう全然美味しかったというか、もう正直、あ、これ、ええなと思いましたね。まあ、ちょっとね、だから、まあ、なんか法事とかの時とかに寿司とか頼んだりとかすると思うんですけど、そういう時に宅配とかで届けてくれるのすごいいいし、まあ、ちょっとね、晩ご飯作るの億劫だなっていう時とかに、頼むっていうのもすごく、ありだなと。まあ、ちょっと、値段がね、張るので、ちょっとあれですけど、ただでも自分で、こう、好きなネタだけを、頼んだりもできるし、その、あらかじめセットになってるやつを頼んだりもできるっていうので、結構いろいろ自由度が、あるので、これは非常にいいと思います。銀の皿は、ここ最近ちょっとびっくり、したというか、美味しくて、っていうのがちょっとありましたんで、これぜひとも、おすすめですね。ということで。で、あともう一つはですね、セブンイレブンで、僕は前から言ってるんですよ、唐揚げ弁当がすごい好きなんですけど、そのコンビニによってその、唐揚げ弁当って、全然こう、その、 唐揚げというものがどうというよりかは、その、つけるものが全然違うというか、ファミリーマートはね、昔というか、前まではね、マヨネーズだったんですよ。だから絶対これ嫌やな。もう嫌やなと思ってたんですよ。もうこれはもうマヨネーズとか絶対ありえへんわと思ってたんですよね。なぜかというと、もう僕は、もう、昔からその唐揚げはもう塩で食うって決めてるんですよ。もう決めてるというか、もう塩で食うのが一番うまいと思ってるんですよね。で、まあもしかしたら、まあそういう、ね、まあ、タレとかの方がうまいっていう人もいると思うけども、僕の中でも唐揚げは絶対塩なんですよ。素材の味も含め、一番楽しめるのはもうやっぱ塩だと思ってるんですよ。で、その、セブンイレブンはね、昔から一貫してね、その、塩で食べるっていうスタイルなんですよね。で、最近ファミマはなんかポン酢みたいなのに変えてるんですけど、まあ、それもまた違うと思ってるんですよね。で、最近セブンイレブンで出たのが、その、淡路島の文字用で食べる唐揚げ弁当っていうのが、出て。で、これがね、要は普通の塩と違って文字用なんですね。だからちょっとこう、なんていうか、しっとりした塩なんですけど、これがね、またこう、塩の風味がまた良くて、まあ、これが淡路島産の塩がうまいのかどうなのかっていうのはちょっとわからないんですけども、もはや多分淡路島産って書いてなかったら淡路島、さんの文字用だとは思わないんですよっていうのは、塩の味ってよくわかんないとこあるじゃないですか。でも、やっぱりこう、ちょっとね、いい塩というか、ちょっといい、その文字用とかで食べると、とてもこう、なんていうか、唐揚げのね、風味も含め、ちょっといい感じになるのでね、これはちょっと、ここ最近のおすすめですかね。セブンイレブンの淡路島の文字用で食べる、鶏唐揚げ弁当っていうのが売ってますんでね、これぜひとも、まあ、この銀の皿の寿司と、セブンイレブンの、淡路島の文字用で食べる鶏唐揚げ弁当、ちょっとここ最近の、まあちょっと美味しかったものですかね。ということで、まあこれからもですね、ちょっとまあ美味しいなと思ったものはですね、ちょっと、どんどん、お取り上げさせていただきたいなと思ってます。あとはまあまあ冒頭の方でも、最初の方でも言いましたけれども、稲葉のタイシリーズの鶏そぼろとバジル。これですね。これが本当最近うまいなと思ってます。ということで、まあ、ありがとうございます。もてもてさん。まあ今後ともですね、まあちょっといろいろと、何か美味しいものがあれば、ご紹介させていただきたいと思っております。ということで。で、最後ですね。これが今回、最後です。もうだいぶ時間がね、経ってますけれども。もう、なんだこれはっていう時間にちょっと今確認したなってましたけどね。ちょっと長くなってすみません。本当にね。最後ちょっと読みますね。ペガさんから。今回の番組中で新崎インストリームでセミ特集してたんですよ。セミ特集？おかしな説明ですみません。新崎さん。ということでね。まあ、これはペガの屋根裏部屋という、まあ、ポッドキャスト番組、まあ、やられておるんですけれども、ペガさんはですね、まあ、その、最新回で、番組中で、新崎インストリームでセミ特集してたんですよ、ということで、まあ、おっしゃられてたんですけど、まあ、まあ、いいんじゃない？いいんじゃない？言っておりますよ、ペガさん。ねえ、はっきりと、もう、この場で、もう、はっきりとさせておきたいんですけど、ペガさん。ねえ、もう、きっぱり言わせていただきますよ。ね。いいんじゃない？もう、このノリがちょっとわからない。このノリがちょっとわからないんですけど、まあ、いいんじゃない？っていうことですよ。まあ、まあ、セミのせいです。だから、ペガさんも、まあ、ちょっとセミにちょっとやられてるとこあると思うんですよ。やっぱね。だから、セミのせいにしたらいいと思う。ね。夏のせいもいいけど、セミのせいもいいんじゃない？っていうことで。まあちょっとよくわからない。ちょっと自分でもちょっと今錯乱してますけどね。そんなわけで。ペガさんありがとうございます。ということで、まあペガの屋根裏部屋も、まあ最新回配信してますんで、聞いていただければと思います。僕の名前がちょこっと出てきますんで、よければ聞いてみてください。
結構最高。個人的にどう見てもフェリー。
マッサマンカレーと決まってる。
そう。ほんで、首からシュボーン、シュボーンってカボで、車の中でキーフをかけながらそこを一緒に、笹山さんとハモる。皆さんこんばんは、ペガです。
アリー・ハウゼン。
映像と会話が成り立ってる。
ペガの屋根裏部屋は、各週目標の不適更新のネットラジオです。こんなんでよろしいんですか、リオさん。
寝てますやん。
ということで、ちょっと長々と待ってしまいましたけれども、シンザキンストリーム、ここいらで、ちょっともう終わっとこうかなと。もう、ザキ140のコーナーをちょっと、控えておりましたけれども、もうちょっとやってる間がないと、いうことで、やってる場合じゃねえということですね、ちょっとエンディングの方行きたいと思いますけれども、ということで、ささやまのインフォメーション、ちょっとさせていただきたいと思います。シームレスに入るささやまインフォメーションでございますけれども、ですね、こちらはですね、次のライブ、2014年は14年だ。それはいい。9月27日、9月27日土曜日、ささやま定期公演、リビングオンザナイト045ということで、45回目の定期公演ワンマンライブでございます。9月27日土曜日でございます。こちらはですね、神戸16ビットの方で、やります。オープンが、19時ちょうど、スタートが19時35分となっております。現在チケット発売中でございます。詳しくはささやまのオフィシャルウェブサイト、ご覧ください。あと、こちらですね、まあ、ちょっと先ですけれども、10月11日土曜日、こちらはですね、ツーマンライブです。ザ・ナチュラル・キラーズさんとのツーマンライブ、ザ・ジェラクション・ウォーズ・ステージ05ということで、まあ、今、笹山さんと、ザ・ナチュラル・キラーズさんはですね、まあ、ポッドキャストやってますけれども、ザ・イマズマンというね、ポッドキャスト番組やってますけど、その、二人が、ツーマンイベントということで、ライブで、激突するわけでございます。というわけで、こちらもぜひともお越しください。こちらも場所神戸16ビットでございます。会場、スタート、オープンが18時30分、スタートが19時ちょうどとなっております。こちらも、ご予約受付しております。詳しくは、ささやまのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。ということで、まあ、シンザキンストリームのエンディングテーマにもなっております。笹山セカンドフルアルバム、ハイの水曜日、発売しております。ね、シンザキンストリームではおなじみ、自動人形がかかっておりますけれどもですね。ぜひともこちらもですね、iTunes 並びに、Amazon MP3 の方でデジタル版も買えますし、Living on the Record オンラインストアの方では CD も売っております。ぜひとも、まあ、1枚、1枚並びに、まあ、一曲からでも、お買い求めいただきますので、まあ、良ければ、買ってください。ということで、以上、笹山インフォメーションでございました。というわけでございまして、今回も長くなってしまいましたけれども、シンザキンストリーム163回放送はここまででございます。本当に、長丁場ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。というわけで、まあ、シンザキンストリームではまだまだ皆様からのお便りお待ちしております。サイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらに、ラジオネーム、ラジオネーム、件名、メッセージ、もしくは添付ファイル、1メガ以内の、1メガ以内のやつね、を、まあ、添えて送っていただくか、もしくはツイッターのハッシュタグ、シンザキン、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただければ、番組の方でお取り上げさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。コンビニの、おすすめフードを、アンドドリンクだったりとか、おすすめの食べ物だったりとか、いろいろ、まあ、そちらも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。ご意見、ご感想でも、お悩みでも、何でもいいです。ということで、そんなわけでですね、まあ、じゃあ、ここまでということで、またですね、シンザキンストリーム第164回放送にお会いしたいと思います。というわけで、お相手は、シンザキでございました。それではまた次回、風邪などね、引きやすい時期です。まあ季節の変わり目ということで、まあ皆様体調等を崩さないようにですね、まあ生活していただければなと思っておりますということで、ではまた次回お会いしましょう。お相手はシンザキでした。さよなら。にしーしー。ならば。死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操り人形なんかじゃないと言い切
れないけど歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。人間らしさを忘れた人、人になりたい人形、あなたを笑わせてみたい。